コモコパレード。
いつもの、いつもの電話収録、しばらく電話収録になっててすいません。
もう電話収録、まあしんどいですよ、もう本当にもう。仕事、仕事でもう。
仕事、仕事、ねえ、ラムさんとかももう僕もそうなんですけど、最近もうしんどいしかお互い言わない感じのね、スケジュールですよね。でも本当にしんどくないよりかはいいのかもしれないけども、本当しんどいですよね。
もうなんかさ、もうすげえしんどくてさ、あ、今年一番だなみたいな、
お、
今年一番、はい、お、やばいなっていう時にさ、
はい、
こうイラスト25枚描きませんっていうのが来て、
うわー、ヘビー、25枚は、はい、
25枚ちょっと厳しいですね、10枚でいいですって言われた時にさ、
はい、
断れないじゃん、なんか
確かに、それはでも向こうの編集さんなのか、あの依頼主さん、上手ですね。
うん、
そう、僕も25枚って言われたと、じゃあ10枚でって言われたら、もう断れないな、もう追い詰められてますよね。
いや、まあ、受けましたよ。
なるほど、あ、それは 10枚で受けたってことなんですか。
10枚で受けた。
なるほど、なるほど、なるほど、確かに25は死んじゃいますよね、他のお仕事もあるのに。
まあ、内容にもよるんだけど。
はい、
まあ中程度に厳しいやつってね。
村田ラムのイラストの中でも中程度の、
うん、
点描ですか。また
点描で書いてほしそうだけど、まあ点描では書かないけど、それなりなんか、
まあいつものじゃあ村田ラムテイストのイラストってことですね。
まあちょっと最近は一応あれで書くけど、クリスタで書くけど、
はいはい、
うん、そうそうそう、だから自分の、ね、今作ってる単行本の表紙も、
はいはいはい、
自分で写真撮ってそれを加工してそれに重ねて絵を描いてみたいなことやってんだけど。
なるほどなるほどなるほど。
うん、それもクリスタで描こうかなと思ってるんだけど、まあなんか拡大できるから便利っちゃ便利よね。
そうですね、デジタルで何が言って、やっぱ拡大縮小できるのってかなりその利点の一つですね、うん、作業的に。
まあめちゃくちゃ書きやすいとは思わないけど、まあ、手書きは原画が残るのがいいけどな。
うんうんうん、それはそうですね。
まあね、まあだからそうですよ、だからもう1ヶ月ぐらい1冊書かなきゃいけないし、
今からちょうど1ヶ月ぐらい、うん、あ、じゃあ来月半ばぐらいにはもう、
まあ、小さめな連載が1個あるんだけど、
はいはい、ルルその1話1話が短いというかって感じですか。1回
まあなんか、うん、3000、4000話ぐらい書いて、
はいはいはい、
挿絵書いて、
はいはい、
一生塊みたいな仕事があるんだけど、
はい、
それが終わる可能性が高いんだけど。
あ、そうなんですか。その媒体がなくなるとか。
まあまあ、あんまちょっと詳しくは言わないけど。
なるほど。まあまあ最終回になりそうだと。
で、代わりにもう一本漫画連載しませんか。うん、うんと思って、おお、すごいなと思って。いよいよ連載5つか。
むちゃむちゃ漫画描いてますね。
3日ぐらい消えるからさ、1個連載が増えるたびに。
うん、その
なかなかあれだな、大変だけど、まあね、
しかも村さんの場合、ね、ネタもまたね、なんていうか、その体験談だったり、どっか行ったりだっていうのがありきだった
りしますよね。これが大変なのよね、今ね、もう
コロナだしね。
コロナでね、
うんうんうん、それなかったらまだ全然フットワーク軽い人だから行くでしょうけどね、なかなかですよね。
でもインタビューのたびに PCR して抗原検査して、ね、もう今もうめんどくさい。
あ、そっかそっか、その相手にもあれがあるからやんなきゃダメなんだ。
うん、なんかもう なんか嘘くさいよな、あの唾垂らして赤い線浮かぶやつ。
あれね、はい、
唾垂らして赤い線が浮かぶように作ってあるのに違うって思う
よ。思う思う思う。
本当かって、
その線何って思いますもんね。
うん、なんか一番、まあ、その反ワクチンの人とかではないけど、ただもう、うん、なんかさ、反ワクチンの人とかはさ、うん、結構な割合でいるじゃん。
ね、意外といますよね。
うん、すげえいる、すげえいる。過激な反ワクチンの人が少ないだけで。
うん、なんかワクチンは打たないかなみたいな、俺は打たない側かなみたいな人いますよね。
消極的ワクチン、反ワクチンの人とか、打つけど本当は反対なんだよねみたいな人もいるじゃん。
ああ、まあなるほどね。僕はちょっと会ったことないんですけど、なるほど。打つんだけど、そんなにワクチンいいと思ってないよっていう人も、そっか、いるでしょうね。そうそうそう、確かに確かに。
うん。だから、なんかさ、今日とかも、普通に、そう、反ワクチンの人いたしさ、今日ね、オカルトの番組出てたんだけど。
ああ、ほいほいほいほい。
うん。なんか、まあ、オカルトね、信じてる人と思ってさ、大体脳みそが腐ってるから
さ。ああ、残念なケースの方が多いというね。なるほど、オカルト番組、はい。
まあ俺はなんかお昼のコーナーに出たんだけど。
ああ、なるほど。
爽やかなお昼のトークをしましょうみたいな。
そこで爽やかじゃないのをするわけでしょ。
まあね、
そうそうそう。なるほどなるほど。
俺と大島てるさんと北島てるさん、はい、3人がゲストで、
またお昼
に、
はいはいはい、いや楽しそうですね。
うん、でもうそれをなんか遅いんやけどさ、お昼なのにみたいなさ。
あ、お昼なのに村田ラムとか、お昼なのに大島テルがこんなことをっていうのを押すんですね。
そうそう、
なるほどなるほど、はいはい。
そうでもねえなあそこ
も。まあね、別に村田さんこれあんま昼言うことじゃないんだけどって言いながら言うタイプの人でもないですしね。
だったらまあ言うんだけどさ、喋るからさ、なんか、別に、なんか、そんな昼間はまともなもの見たいとかあるか。
確かにね、日が沈んだら急に怖い話ばっかみんなしたくなるかっていう話ですよね。
でもあるんだろうな、やっぱ、なんか、ホラーとかって、やっぱ8月終わると急になんかやっぱ勢いなくなるじゃなくなるん
だ。はいはいはい、やっぱそのちょっと能量込み込みで。みたいなイベントなんですかね、やっぱホラー系は。
ただあのだからオカルトというかお化けって長いっていう気もするんだよね。あの、
あー、なるほど、その夏の風物詩だから毎年それになるとちょっとお仕事が、
そうそう、あ、やべ、リセットされるんだよね。
うんうん、また今年も夏だし見たいな聞きたいなになるってことですね。
そうだから、やっぱり11月とかに、はいはい、11月とかに、しかも11月とかにホラーが流行ることは別に普通にあるの。
うんうんうんうん、映画とか。
例えばそうそう、なんか別にいいじゃん、その、
うん、
ヘレディタリーが11月に公開されるって、アギにとは思わないじゃん、そこまでは思わない。
確かに、はい。
おかしいよ、なんか悪魔の生贄クリスマス上映なんて意味わかんないと思わないし、あるじゃん、なんか、そのクリスマスの怖い話とかもあるしさ、まあハロウィンとかもあるわけだからさ、
はいはいはい、あ、そうですよね、ハロウィンとかちょっとホラー寄りです。
そうそうそう、だから別に絶対に寒くなきゃいけないってことはなんか、アメリカとか別に関係ないのかもしれない、別にそんなの。
あ、確かに農業でホラーっていう感覚はアメリカ人はピンとこないでしょうね。日本
何やねんその農業でって、
日本独自のやつですよね。怖い話聞いてブルッと寒くなろうみたいなことでしょ、あれ。
食ったのかちゃうか。ならないよ。何そのお化け見てブルッと寒く
なる。でも一応ならないって言ってますけど、一応なんで夏にやってるかってそういうことなんでしょ、あれは。
じゃあそう言うけどさ。
はい、そうですね。
なんかさ、スイカに塩かけるみたいな話やな。
そうですね。いや、まあ、本当にそうなんですけれど、
うん、
そうですね。
だから、まあ、そうだから、なんか一旦リセットされるのはいいんだろうなと
思って。うんうん、でも確かにその一旦リセットされるから毎年流行るっていうのは、なんか、あ、そっか、なるほどって、ちょっと納得ですね、うん、確かに確かに。
なんかそうそう、だから怪談大会の夏場がやっぱ多いから、
うんうん、夏よく出られてましたよね、ラムさんもね、やっぱり、お仕事、そういう系のやつ。
うん
うんうん、
とはいえ、やっぱ、なんか、一年中あるはあるよね、なんか怪談師ってすごいじゃん。なんかだってさ、まあ、軽くだけどさ、うん、あのなんか、本の企画書とか来たもん。
あ、怪談系の、じゃあ、いろんな。タレントとか有名人の話まとめようとか、そういう感じですか？
あ、いや、怪談師の本だよな。
あ、怪談師についての本ね。はあ、はあ、はあ。
そうそうそう、まあ、つまらたにしとかさ。
はいはいはい。
そういうので、ラムさんやりませんと
か。あ、でも、
多分。本人も出ませんみたいな。恥ずかしい。
まあね、実際、安村さんは別に怪談師っていう側の人では正直ないですからね。
うん、でもそんな、そうであれって言われたらそうであるもん。あれよ、俺は。
なんか今、ゴニョゴニョってなったけど、でも、ゴニョゴニョってなるのもわかるよ。それは、お仕事は大事だからね。
譲らないよ、そんなの。
うん。まあ、またいいところ、村田さんがでも好きそうな、その、なんていうんですか、好きそうな席にスポット僕は入ったなと思ってるんですよ。その他の人らはほらお化けじゃないですか、いわゆる、
うん、
霊体験のところに、そのカウンターじゃないですけど、いや、ガチガチのことでこんな怖いことあるから日本にはじゃないけど、そのちょっとカウンターパンチ的なところって、村田さんちょっと座りたい席のポジションな感じがするんで、あ、いいとこ見つけてポッと座ったな感がありますけど。
でもやっぱり嫌われるポジションでもあるのよ。
ああ、まあまあまあ、王道じゃないからね。
やっぱり、いや、王道じゃないもんですよ。やっぱり人が怖いっていう人たちがいて、
はいはいはい、
やっぱり人が怖いは嫌われたりするんだよ、結構。
ああ、それどういう感じで嫌われるんですか？それは分かっとるけど、お化けの話聞きたいんやってことですか？
ああ、いや、だからやっぱり、いや、別に、やっぱり一番人が怖いわけではないと思うっていう人はいるんやけど、なんかまあ喧嘩越しな人もいるわけよ、やっぱり人が怖いっていうね。
あ、喧嘩越しに来るんだ、ラムさんとかそういう側に、うん、ああ、それは面倒くさい。うん、
ただそれもすげえは、あの、俺は別にそんなにやっぱり人が怖いとは言わないけど、
はい、
でもお化けっていないんじゃないっていうから。結果的に、うん、結果的にお前なんやねんっていう感じは。
なるほど。
私もわくけど、たださ、こんなんか、こう、そういうのってある回とか言うとかもさ、か基本お化けでいきましょうとかさ、
うん、
あるけどさ、
うんうん、
あのさ、京極さんのやつとお化け出てこないじゃんね。
ああ、まあそうですね。確かに確かに。
いや、なんかわかんないよ。京極さんとかはさ、うまいこと言うだろうけどさ、なんか、京極さんって人怖じゃない？なんか幽霊。お化けとか言ってるけど出てこないじゃん。
うんうんうん、まあ、うん、怪しい人たちの物語ですよね、京極さんの。
いや、いや、京極さんの怖いのってさ、死後の世界とかがないのが怖くない？なんか、
うんうんうん、
死んだ終わり感怖いじゃん。まあまあ、ちょっとあの超能力が使える人は出てくるけど、
そうですね、その異能力者というか、そうですね、超能力者みたいなの出てきますけどね、はい、
うん、それもね、義母愛子的な能力があるだけで、
う
ん、ああ、まああるよね、目が悪いし心読める、
うん、あるあるある。まあでもなんかああいうのは、まあ、好きって好きですけどね。それこそ井上武君のバガボンド の小次郎みたいに耳聞こえない分発達してバケモンみたいとか、ああいうのかっこいいかったりねしますもんね。なんか
まあ、そのいわゆるギフテッドってやつだね。
うん、そうですね。なんか一個かけた分、うん、とんでもないのが手に入ってるみたいなのはちょっと、うん、好きな設定ですね、うん、なんか
今な一番稼げる詐欺や。
え、そうなんですか？ギフテッ
ド。いや、これ本当にギフテッドって、
へえ、
あの発達障害とか、はい、まあ、身体障害とかある人に対して、
はいはいはい、
子供に対してね、
はいはいはい、
ギフテッドを育てる教育方法がありますとかさ、
へえ、
ギフテッドを見つける方法がありますとか、
へえ、
そういうやつをやったか、親はなんかこう外れくじ引いた感がやっぱあるわけだよ、うん、どうしたってさ、こういう言い方をすると悪いけど、
うんうんうんうん、
だからなんかその代わりにすごい才能があってくれるに違いないだとか、あってほしいだとかになってさ、
なそこがちょっと救いになったりするんだ、
お金払いがちなのよ。
ああなるほど、でも親の気持ちというかでいくとそれ払っちゃう親いっぱいいるの分かっちゃうな、なんか人の親でもねえけど分かっちゃうわ、さすがにそれは、それが、ね、
そうそうそう、う
ん、それが見つかるなら育てられるならうちの子もなんか救われるかもとか思っちゃうんだろうな。
そこでもさ、やっぱない子の方が多いに決まってんじゃん。
もちろんね。うわ悪い悪い詐欺だわ。まあ詐欺って全部悪いんだろうけど悪いなそれ。
悪いよ悪いし、まあ詐欺だとも言い切れないしな、なんかその証拠つかみづらいしね。
あそうね、怪しいけどその人らは本気でそれを取り組んでますって言われたらなんともだしな。
そうそうそうそう多いよ。
うわーそうなんだ、それはすごい話。
そうそうそう、なんかなかなかね、やっぱり世の中えぐい
よ。えぐいっすね、えぐいな、
えぐいえぐい。いやでもそうそうそう、でも本当にあんだよね。
まあまあ引っかかるって言ったらあれだけど、まあかもられるの分かるわ、それ無理だわ、それはかもられるわ。
まあね、まあだから、しかもまあ手軽な値段やったりしたらね、まあまずちょっとやってみようかとか思うよね。
そらね、子供のためだった、だって別にまあまあ関係なくピアノ教室だサッカー教室だって子供のためなら親なんていくらでも金出す親いっぱいいるわけですからね。
うん、
はあ悪いこと目つけてか、なんかまあ頭いいとも思うけどすごいなそれ、怖い詐欺や。
アウトサイダードとかはさ、まあ、確かに素晴らしいもの多いけどさ、やっぱり食えるかどうかっていうと難しいところもあってさ、
はいはい、
なんかもう山下清みたいなのもさ、
うんうん、
もう流行っちゃったから流行るみたいなところって絵画の世界にも絶対あるじゃんか、
うんうんうんうん、
なんかルソーとかですごくいい絵あるけどさ、
はい、
あの寝てるジプシーの横にライオンがいる絵とかさ、
はいはいはい、
なんか本当にすごい絵だなっていう絵ってあるけど、
はい、
これはダメじゃないって絵あるじゃんとか。
あまあね、うん、言わんとするのはすごくわかる。
コスプレの何億円とかで取引してんのはおかしくないや。あるじゃん、ルソーは確実にあるじゃんか。
あるね、なんか小太りの女の子とかおっちゃんの絵とかあれ、その、まあ、ルソーだからあれいいけど、普通の人がこれ描きましたぜ言うたらあかんねやろなってあるよね。
うん、だからさ、相当頑張って価値見出して見てるじゃんか。
うんうんうん。
なんか山下清とか見てんだけどさ、なんか、はい、まあ山下清はまだ、ムンクとかさ、
うん、
いい時期って短いんだよね、なんかね、一瞬が。なんか、自己複製みたいな絵多いしさ。
うん、同じようなね、いっぱい描かれてますしね。
うん、でもどんなしょうもないムックでってさ、ムックの絵やったらもらったら嬉しいじゃん。
まあね、それが本物だったらそれはどんなしょぼいのでもムックの絵を所有するってなるとって世界中大体の人が嬉しいでしょうね。
だからそれはさ、もう本当になんかしょっぱいけどヴィトンみたいなやつじゃん。
まあね、そういう、まあ、乗っかっておりますわな。むちゃくちゃダサいけどグッチみたいなねことですよね。
そうそう、だからさ、なんかやっぱりこうブランドにならないと値段って上がらないんだよね。
うんうんうん、確かに確かに。
だからアウトサイダーアートを描いてさ、素晴らしいなと思ってもそれがコンスタントに出て しかもなんか目を引かないとダメだよね、テーマとかがね。
はいはいはいはい。
なんかダーダーっていうさ、そのアウトサイダー書く人がいるんだけどさ。
はいはい、知らないですね。ダーダー。はい。
ダーガー、ヘンリー・ダーガー。
ヘンリー・ガーガー、はいはい。
ダーガ
ー。あ、ダーダーね。すいませんすいません。
ヘンリー・ジョセフ・ダーガー・ジュニアだね。
ほうほうほう。
いや、多分一番有名な人だよ。あの、非現実の王国でっていう、あの、本を作って死んだ人なんだけど。
はい。
え、知らない？マジで？
あ、すいません、僕知らないですね。はい。
わー、そら抜け取るの。
うん、もうちょ
っとね。すごいよ。あの、まあ、なんか、まあ、生まれが前世紀ぐらいの人だけど、あの、19世紀末ぐらいの人だけど、
はいはいはい、
まあまあちょっとそういう、あ、いわゆるちょっと障害があるような人で、
はい、
精神、当時の言うなんか精神薄弱みたいな人で、
うんうんうん、
でまあずっとそこにいて、あの、ただ一人でずっと本が入った、
ほえ
ー、誰にも見られずに、でその本が非現実の王国でっていう本で。
またタイトルがいいですね、なんか。
そう、それで、あの、ビビアン・ガールズっていう女の子が、その、戦うの。
あ、その、絵本というか、本の中で。
本の中で。いや、もうめちゃくちゃ長い小説なんだよ。めちゃくちゃ世界一長い小説って言われてるぐらいの長さの小説で、で、その挿絵の方が、まあ、有名なんだけど。
はいはいはい。
いや、それ、だからなんかね、あの、サッカーパンチは、エンジェルウォーズとかは、
ほいほ
い、多分、非現実の王国で、を結構、意識して作ってたりするよ。あれも、まあ、精神病院の話でしょ。
ああ、そうですね。あ、
で、女の子が戦ってっていう。
はいはい、ですね、ですね。ああ、じゃあちょっと調べてみよう。見たことあるのかな、絵ぐらいは。どうなんだ。
で、死んだ後にアトリエ見たら、はい、アトリエに丸々残ってて、
なるほど、
めちゃくちゃ熱い70年くらい描いてたやつが出てきたわけよ。
すげえな、その絵。はいはいはい。
なんか捨てちゃおうって思ったら終わりだったんだけど、
うんうんうん、
ちょっと相談して、これアートとしてすごくねってなって、
うんうんうん
うん、
70年描いてたのすげえな、また。はいはい、
いや、すごい、いや、すごいね。もうなんかさ、なんか、うん、エットもすごいんだけどさ。
はい。
で、まあなんか本当に、なんか、少女なんだけど、ちんちんがあったりとかさ、なんかまああの、見たことないんかね、みたいな感じとかがさ、たまに話題になったりするんだけど。
ああ、なるほどね。うん、その少女言うてけど、その知らんまま書いてるか、おちんちん書いちゃってたりするんだ。
だからなんかやっぱ雑誌の切り抜きを見て書いてる。多いよね。だからまあルソーとかと近いよね。
ああ、なるほどね。
うん、でもまあすごい面白いよ、見てても。
いや、
それは、はいはい、それは、うん、でもアウトサイダーアートって言ったら、まあ結構ヘンリー・ダーガーっていう感じはあるよ、うん、
あ、なるほど。もう最初の人というか、そのアウトサイダーアートの一番有名な人みたいな感じなんですね。
いや、全然最初の人ではないけど有名な人、う
ん、なるほどなるほど。あ、ちょっとあれですね、ちょっとこのラジオ終わってから調べて、どんな絵の人なのかちょっと見てみてみます。
うん、そうだね。それはあの抜け取ったね。
そうですね。その人は本当にあの不勉強で知らなかったです。ちょっと調べて
みます。いや、だからまあでも その人自身は一切評価されてないし、評価されたいとも思ってないんだ。すごいさ、アウトサイダーアートすごい人ってさ、本人がよく理解しなかったりするわけよ。
うん、まあね、なんか好きでやってるというか、こう別に売れたいとか、すごいもんやってるぞわしはと思ってないわけですもんね、なんか。
それでもの作れるからすごいわけじゃん、なんかその。
はいはいはい、その認められたいとか、売れたいじゃないっていう。うんうんうん、確かに確かに。
だから喜ぶの親だけだったりするのよ。だからいろいろ、あの、うん、どうだろうっていう。のはあるんやけど、
確かに。まあでもまあ原点だったりしますからね。僕もそのばあちゃん子で、ばあちゃんに絵見せたら褒めてくれるから、それで絵描いてましたからね、最初ちっちゃい頃。だからなんかわかる気はしますけど。
ああ、でもそれはそうでもないと思うよ。 親が喜ぶな、親が勝手に喜ぶだけで、そういうことを理解できないぐらいのタイプの人がすごい絵を描いたりすることが多いから。
ああなるほどね。
うん、いやちょっと取材したこともあるけどね、取材したけど、やっぱ本人は、
はいはい、
アート作品作ってるって概念すらなかったりするわけよ。なんていうのかな、なんか蜘蛛の巣がすげえアーティスティックじゃんか。
はいはい、蜘蛛の巣ね、はいはい。
でも蜘蛛は別にアート作品作ろうと思ってないのか。
まあ、生活のためにただこうやってるというか。
うん、だからこう
何も考えてない
ですね。こういうのが、そう、アート作品作るつもりじゃないけど、その足跡がアート作品になってるってことは少なからずあるわけよ。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう。なんかまあなんかセラピーとしてあるからさ、アートをしましょうみたいなのが。
うんうんうんうん。まあちょっと絵描きましょう、音楽やりましょうっていうのね。
で、そういう中にすごい才能がある人はいるけど、本人はあんまりそうでもなかったりするんだよね。
なるほど。
そもそも別に売れたいとかさ、お金が欲しいとかが、うん、理解してなかったりもするから。
まあそういう方もそうですよね。確かに確かに。
だからすげえ売れたって本人が嬉しいかどうかもよくわかんないんだよね。
確かに確かに。俺こんなんだけどこの絵売れたら母ちゃん喜ぶからなんて1ミリも思ってないわけですからね。
そう、ただまあその金銭的に恵まれたり、なんかあその俺が取材した人はね、
はい、
あの分からなくてもなんか尊敬されてることが分かるっていうね。
ああ、みんなにすごいすごいって言ってもらってんのは分かる人なんだ。
その嘘だとバレんだって。その逆に言うじゃん、おばちゃんって、まあすごいわねっていうのあるじゃんか。
ああ、おべっかというかね、はいはい、
おべっかは分かんねんって。そのなんかだから、本当に尊敬してるっていう気持ちは伝わると思うって、その人いるね。
なるほどなるほど。
そういうアウトサイダーアートとかを応援してる人が
いて、はいはいはい、
その人がアウトサイダーアートって言い方をしてなかったんで違うんだけど、まあおおむね同じような、
うんうんうん、
その知的障害や精神障害がある人が作った作品を、展示したりしてる人いわく、なんか、うん、だからそういう作品を描いてすごいと人が思ってくれたり、この人ってすごいだなと思ったという気持ちは伝わるから、そのやってあげたり、だからバンドとかもやってるんだけど、そういうのを、
うんうん、
やることに意味があるんだと俺は思うけど、奥さんはやる意味ないと思うと言っている
あ、まあまあまあ、
ね、まあ、だからどのみち本人は別にそういう施設運用してるからやんなくたって別にいいんだけど、
はいはいはい、
うん、
なるほど、そういう感じなんだね。尊敬してる気持ちっていうのが分かるっていうのは面白いですね。
うん、いい、まあいいけど、なんかちょっと短尾だなと思うけどな、意地悪な言い方をすれば。
うん
うん、いや、なんでそういう厳しいこと言うかっていうと、やっぱそういうことって詐欺に使われやすいのよ。
はいはいはいはいはい。
うん、最初に言ったけど、
なんか、うん、
だけどさ、水だって褒め続ければ美味しくなるっていうのは違うと思うやろ。
そうですね、うん、確かに確かに、はい、
うん、でもそこの間にはさほど距離はなくてさ、じゃあ植物人間の人はだって毎日褒めていたら全然気持ちが変わってくるだとか言ってもさ、肌の質が変わってくるとか言ってもさ、
うん、
なんか水道水が美味しくなるに比べたら本当かもしれないけどみたいなのあるじゃん。
まあなるほどね、はいはいはい、その
だからそういうさ、今すごいいい話やなと思ったやろ。なんかさ、そういう綺麗事ってさ、詐欺が利用しやすいのよ。
なるほど確かに、そのヘンリー・ジョゼフ・ダーガーさんも、あ、すごい人いるんだなってこうすぐね、こう感動というか、はあ、そういうの見てみようとかこう思っちゃいますもんね。
うん、だからでも本当にすごいのよ、ダーガーって。本当にすごいんだけど、
うん、もちろんもちろん、だって現代まで残ってる人なんですもんね、その作品が。
そうそう、ただそんなのはさ、本当に宝くじよりみたいなもんでさ、なかなかだね。
何百年の中で世界に何人出てんねんって世界ですよね、きっと。
うん、 どうしても世の中成功してるものしか見えないからさ、
うん、
やっぱ芸人さんとかもさ、うん、やっぱ3人に1人ぐらいも成功しそうな雰囲気になるけどさ、そんなことは絶対ないわけじゃんか。
そうですね、それはそう、うん、それこそ僕あの友達とかであのやっぱあの J リーガーなったやついるけども、すぐダメになっちゃったから、そのね、なんか J リーガーなったって言うとみんなすごいと思うけど、ほんの数年でもう怪我して引退してって感じで今大変なことになったりするんで、なかなかね芸人さんもそうだし、 ほとんどがみんながみんな海外のトップリーグ行って 何十億の移籍金でみたいな中田英寿になれるわけじゃないですから、
うん、ただやっぱ中田英寿が目に見えるからね、どうし
ちゃって。そうですね、だからお子さんをサッカースクールにとか言ってるのは将来の中田だ本田圭佑だって思って入れてますからね。
そうそうそう、ただまあ別にサッカーとかさ、ダメだったらダメだったでさ、まあなんか絶望してなんか死を考えるほどの人は少ないじゃん、やっぱ別にまあなんとか、
あ、
基本的には、
ね、ええ、
身体的には恵まれた人が多いわけだから、
ええ、まあまあそうですね、
別にサラリーマンになるだろうなんだろうするからさ、いいんだけどさ、なんか最初期のね、うん、初期のギャンブルとしてはさ、あの当たればめっけもんぐらいの気持ちでやってもいいと思うけどさ、
もちろんもちろん、ええ、
うん、たださ、やっぱり、うん、なんか難しいよな、その、うん、いや、それは常々思うんだよな、あの、漫画でも、お笑いでも成功した人しか話聞かないからさ、基本的に。
そうですね、もちろん成功したから、いろんなメディアだなんだ、いろんなところに取り上げられるわけですからね。
で、絶対さ、絶対言われるんだけどさ、あの、いや、才能のあるやつ、まあいいだろうさみたいなこと言われるんだけどさ、まあ難しいところが、
うん、そうですね、
やっぱり才能もなくって努力もできないけど成功したいみたいなこと言われる、無理やんか。
そうですね、それはもうどうしようもないですね。
なんか努力して才能する人だっての中で初めてギャンブルが始まりみたいな感じじゃん。
そうですね、努力もするし才能もあるけど売れないっていう人も山ほどいる中で売れてる人がいるっていう図式ですからね、う
ん、だから努力して才能する人の中で成功する人が100人に1人とかだったりするわけじゃんか。
そうですね、
なんかもうこれ以前の足切りでめっちゃダメなわけじゃん、
うんうんうん、
だから M1 とかでもさ、そのまずざっくり半分ぐらい落ちるわけじゃん多分、
うんうんうん
うん、なんかそのざっくり大体お前落ちるよみたいなとこあるよね。
まあそうですね、
うん、
それは本当だから、もう M1 のファイナリストなんてえぐいっすよ本当ねって思いますよね。
ファイナリストとかになっちゃうとえぐいけど、なんかみんななんか2回戦ぐらいまではみたいなのある、やればいけたよとか思うけど、ね、難しいよやっぱり。
うん、と思いますね本当。
まあなかなかね、その残酷な話だからさ、とまあもっと言うとさ、宝くじでも当たってる人いるじゃんって言われたらさ、あんな当たんないから買いなよ、買うなよって言っても、いや当たってる人いるじゃんっていうのね、うん、言うからさ、
はいはいはい、
で現に当たることもあるからさ、
まあまあね、まあまあ確かに、
うん、買わなきゃ当たらないっていうのも真実ではあるからね。
うん、そうですね、それはもうお笑いも漫画もそうですけど、そのやってみなきゃ買ってみなきゃと一緒ですよね、うんうん、
ただ漫画とかはなんかまあさ、どっちみちその漫画になるまで難しいからさ、
うん、
漫画として成立するまでいけたら、まあ、プロぐらいにはなれるような気もするんだよな漫画って。だから比較的なんか努力そんなこともねえかな。
まあ難しいですね。
うん。
でもまあちょっと、
まあ、
はい、今日はじゃあ、
そうなんだな、漫画とかやっぱプロになった人しか会わないからさ、なんか漫画が頑張ったけど慣れなかった人たちって会わないからさ、わかんないよね。
まあ僕は結構でもそういう人もいっぱい会ってるんで、その同人とかは書くけどプロになれなかったちょっといっぱいこのあったりしてるんでね、うん、 その
俺はなんかそういう人にあんまそんなあんまり会ったことないんだよな。
ものすごい数いると思いますよ。でもそういう方も、まあお笑いと比べてどのぐらいの比率かって言われると分かんないですけど、いっぱいいるとは思います世の中に。
なんかさ、お笑いってさ、全然努力してなくてわってやってさ売れちゃうことってあるよな。でも漫画はそれないわな。
ああ、まあそうですね、うん、まあお笑いはそういうパターンもだから売れてから苦労するパターンありそうな気はしますけど、漫画はあんまないかなって気するかな。
あとまあルッキズムというかさ、見た目大事よな、やっぱお笑いは。
そうですね、やっぱ舞台に立ってるお客さんの前に、テレビの前にもそうですけど立つから、やっぱり花があったりとか、なんかもう見ただけで面白いとかね、あるだけで、うん、変わってきますからね。
うん、だからなんかブサイクでも大丈夫じゃん、お笑いって。
そうですね、うんうんうん、
うん、性別も関係ないし、
うん、
結構女の人多いもんね、そのああこれもみたいな、ドロヘドロもみたいな。
ああ漫画のね、はいはい、そうですね、男性女性関係ないんで、女性作家も多いと思いますね。
うん、だから人気作品が女性作家やってショックを受ける人っているよね、結構。
ああ、
鬼滅とか、
うんうんうんうん、
鬼滅とか女の人っぽいじゃんって思ったけど、
うん、まあそうですね、だからこう、まあ、村田さんとか僕とかやっぱプロだから、これは女性が書くネームだなとかわかるんだと思うんですけど、やっぱ一般の人はわかんないからショック受けるんでしょうね。
ネームまではわかんないけど、まあなんとなく絵の感じとかがちょっとあるっていうのはあるけど、まあまあそれも外れるときあるからな。
そうですね。うん、絵はね、絵だけで見ると最近僕わかんなくなってきたなって印象なんですよ。本当に女の子みたいな男が描いてたり、男が描きそうなタッチの絵を女の子が描いてするなっていうのがあるんで。ただネームとか見るとある程度わかるかなって感じですね、僕的な感覚では。
なるほどね、
うん、
まあまあそんなのも全く外れることもあるやろうしね、嘘を言ってる人もいるだろうしな。
そうですね、今後この先外れることなんていくらでも出てきそうな感じがしますけど、はい、
うん、いいよね、まあ本当にもう30分経った
経っちゃいました、過ぎちゃいましたんで、じゃあそろそろ、
あ、はい
ね、
はい、疲れた
詐欺には気をつけてることで、
うん、
ではでは。